運営委員会委員長賞6山際由紀子さん。タイトル出会いの輪。本文、私たち夫婦は縁あって23歳と24歳で結婚。9年間子供がありませんでした。結婚27年目を迎えた今は、高校生の娘が2人の4人家族になることができました。もちろん、山あり谷ありの27年でしたが、今回のこの体験談募集への応募により、私たち夫婦が親になれたことでどのように変わることができたか、どれほど素晴らしい仲間に恵まれてきたかを改めて思い返す良いきっかけになりました。結婚した当初、私たちは共働きで都営団地暮らし。平日は職場と家の往復ですが、休日はテニスや買い物、ドライブやスキーにと二人だけの生活を満喫しておりました。そんな中、夫には一つ気がかりがありました。団地住まいですので、自治会があります。結婚した年の夏、当時ほぼの仕事をしていた私に、自治会のお祭りで子供向けのお話し会をやるので、怪談話をしてほしい、と要請があり、面白そうなので、二つ返事で快諾。当日、子供たち30人ほどが怖そうな顔でじっと聞いてくれました。こんなお祭りでも自治会の係の人が企画準備を担当し、当日は自治会全体で盛り上げます。そんな自治会、組長が団地の部屋の並び順で回ってきます。結婚2年目にいよいよ我が家に回ってくることになっておりました。私は平気だったのですが、当時人付き合いの苦手な夫はとても引き受ける気にはなれず、ましてや40代、50代の方々がほとんどの中、20代の自分など一緒にできるわけがないと思ったのでしょう。間もなく私たちは普通のアパートに引っ越しました。団地と自治会から逃げ出したのです。その後も二人の生活は相変わらずです。夫が地元出身なので、高校時代からの友達との付き合いが続いておりました。一緒にテニスをしたり、毎年夏には旅行に行ったり、そのうち一組、二組と結婚し、当たり前のように子供が生まれます。でも、私たちにはできないまま。どうしてできないの？悩む私と、いなければいなくてもいいんじゃない？と考える夫。当時、夫はそれほど子供好きではありませんでした。例えば、電車の中で赤ちゃんや子供が泣いていたりすると、うるさいなぁと、もろ嫌な顔をします。何か嫌なことがあるから泣いているのよ。お母さんだって困っているわ。と、私が話しても、夫には伝わりません。泣いている子やそのお母さんのことを理解しようとしない夫。まさにその人の立場に立たないとその人のことはわからないということでした。それにしても夫の独りよがりな考え方やなんとなく周りの人に冷たい態度が気になりだした私でした。 結婚5年目。私は一旦仕事を辞め、不妊治療を始めます。日中はアルバイトと病院通い、夜間は週3日、以前から興味を持っていた幼児教育の学校にも通い始めました。しかし、不妊治療は続ければ続けるほど時間と治療費がかかります。さらに、体と精神への負担も増す一方です。結局、半年で終了してしまいました。仕事は、通っていた学校の先生が声をかけてくださり、小さい幼児教室で教師をすることに。その幼児教育の勉強がとても面白く、日中は教室で実習さながら子供と接し、夜間は学校で勉強。2年間で資格も取得できました。その後も私は教室で教師を続けることができて、とても充実していた時期です。一方、夫は妻が好きにやっているのだから自分も、と帰りの遅い日が続いておりました。この頃、二人の気持ちはだんだん違う方向に向き始めておりました。結婚8年目、子供を諦めた私たちは、気持ちを切り替えるためにも、アパートから自分たちの家を考え始めます。まだバブル期の高値続きの頃だったので、やっと中古の 2DK マンションを購入。狭いマンションでしたが、二人だけなら十分な広さでした。そして半年後、引っ越しした方角が良かったのでしょうか。なんと、ついに待望の赤ちゃんができたのです。もう諦めていたので、妊娠が分かった時のあの驚きと喜び。私のお腹の中で一つの命が芽生え、それがだんだん大きく育っていく。とても不思議で、至福の感覚でした。それは夫も同じだったのでしょう。帰りが早くなり、私をいたわってくれるようになりました。二人の気持ちはまた同じ方向を向き始めておりました。私は産休制度のない職場だったのと、通勤に1時間半かかるため、妊娠7ヶ月で退職。それから長女が誕生するまでの4ヶ月間は、赤ちゃん用品を手作りしたり、いろいろ買い揃えたり、私にとっても、夫にとっても、人生で一番ゆったり過ごせた時間となりました。さらに、私の妊娠により、夫に変化が現れ始めました。時折見かける赤ちゃんや小さい子供に対して、あの子は何歳くらい？赤ちゃん、かわいいね、と関心を示すようになったのです。とても嬉しい驚きでした。妊娠中の経過もよく、東北の実家で無事に里帰り出産、女児誕生の連絡を受け、すぐに飛行機で駆けつけてくれた夫です。生まれたての我が子をぎこちなく抱っこした姿は忘れられません。そして1ヶ月検診を終え帰宅。いよいよ子育て奮闘期の始まりです。近所に頼れる人もなく、新米ママとパパの2人だけの子育ての始まりでした。紙おむつが出始めておりましたが、手作り布おむつを使用。日々、たくさんの洗濯物で、一緒におむつ畳もやりました。お風呂は夫の担当で、これは、次女が生まれてからもずっと続くことになります。 初節句にも気合が入りました。選び抜いてひな人形を購入。今となっては我が家の一番の宝物です。夫にとって我が娘がどれほど可愛かったことか。父親になったことはきっと人生最大の出来事だったに違いありません。子を持って初めて知る親の思いと言われますが、まさにその通りだったのでしょう。夫の父親はもう他界しておりましたが、その頃からよく思い出話をしてくれました。孫の顔を見せたかったなぁとも。そして長女が1歳10ヶ月の時、次女が誕生。ますますにぎやかで忙しく、幸せな毎日となりました。長女が3歳3ヶ月、次女が1歳半になった時、私は仕事を再開。娘たちは地元の保育園に入所。朝は夫がフレックスタイム利用して娘たちを保育園に送り、帰りは私が迎えに行く毎日が始まりました。私が遅番の時は近所の年配のご夫婦にお迎えをお願いし、いわゆる二重保育を行いながら、なんとか親子で頑張った5年間です。その間、同じ地域の少し広いマンションに引っ越し、ここで学区が変わり、そのことが今の我が家の大きな転機になりました。娘たちは1学年明けて若草小学校に入学。同じクラスになった友達とも家族ぐるみの付き合いから、若草親父の会、音訳者中、親父の親は親子の親、字は児童の字、中終わりの立ち上げに携わることになります。保育園の頃から夫は毎朝の送り、親子遠足や保護者会への参加と、とても協力的な父親でした。素直に娘たちのためにと頑張っておりました。学校の授業参観や運動会にもいそいそと出かけており、子供を中心に親同士の付き合いも少しずつ広がっていた頃です。長女の同級生のお父さんの T さんに、お父さんの会の立ち上げの話があるんだけど、と声をかけられました。その話し合い、飲み会、に興味津々で参加。10人ほどが集まり、話し合いは大いに盛り上がり、若草小学校に親父の会を作ることになったのです。親父を母親も含めた親と子供、の会という意味で、親父、音訳者中、親父の親は親子の親、字は児童の字、以下同様、中終わり、と表記し、長女が5年生になった時に、この若草親父の会が発足。いろいろな職業のお父さんたちが集まり、次々と楽しいことを企画しました。おのおののできること、得意なことが結集すると、すごいパワーになります。もちろん、お母さんたちの手伝いも欠かせませんが。今までにやってきた行事は、キックベースボール大会、夏休みの学校に泊まろうキャンプ、キャンプファイヤーに肝試し大会、校舎全体を駆け巡るクイズ大会、ドラム缶ピザ作り、豚の丸焼き大会、ダチョウの卵でカステラ作りなどなど。次女が 若草小を卒業してもう3年が経ちましたが、いまだに OB として参加させてもらい、若いお父さんと一緒に楽しんでいる夫です。長女が霞台中学校の2年生になった時には、親父の会発足時のメンバー Y さんが PTA の会長になり、なぜか夫が副会長になってしまいました。一番驚いたのは妻である私です。副会長を3年間続け、その後、霞台中学校 PTA OB 会を立ち上げ、今のところ会長だそうです。霞台中学校で続いている花いっぱい運動。年2回の花の植え替えの日には休日返上で出向き、参加した生徒や保護者、地域の方々にかき氷やポップコーンを振る舞います。生徒たちが喜んでくれることがとても嬉しいとか。地域のお祭りの模擬店にも OB 会で出店。売り上げを学校に寄付したそうです。若い頃、自治会が嫌で団地から逃げ出した夫。子供ができてからは、娘たちのため、周りの子供たちのため、生徒のため、学校のため、そして地域のためにと、自分にできることを進んでやるようになってきました。何がこんなにも夫を変えたのでしょうか。どうして夫は変われたのでしょうか。やはり子供ができたことが大きな要因であることは間違いありません。娘たちと出会い、娘たちを通して友達やその父母と出会い、その周りの地域の方々と出会い、学校の関係者と出会い、どんどん広がっていく出会いの輪。その出会いの輪の中で、徐々に変わっていくことができたのだと思います。あと数年で、娘たちは私たちの元から巣立っていくでしょう。その後はきっと、私も夫と一緒に、この地域のたくさんの仲間と、何か次の楽しいことを始めているに違いない、と思う今日この頃です。以上です。